皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、朝早く暗いうちに、聖書箇所は、ヨハネの福音書20章1節から3節。さて、週の初めの日に、マグダラのマリアは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。イエス様が十字架で死なれて有股屋のヨセフの墓へと丁重に葬られました。そこにはかつて隠れクリスチャンであったニコデモも姿を現し、有股屋のヨセフ、そしてニコデモという当時の社会においては、上流階級に属する者たちがイエス様の葬りのためのロークを取ったのであります。これはイエス様がただ貧しい人、また傷んで苦しんで見下され見下げられているような、そういう人たちだけを相手にしているのではなくして、イエス様にとっては金持ちも有力者も、また知恵ある者も、教育ある者も、上流階級と言われて、ステータスのある人たちも、皆愛の対象となっているわけですね。ですから、誰であれ、イエス様の十字架の愛を本当に見つめていくならば、その人は新しく作られ、新しい行動へと導かれていく。これが最後の葬りの出来事を、金持ち、有力者、そして知識人、指導者、そういう立場にあったニコデモと、有股屋のヨセフが受け持ったということ、これも神様の御心を私たちに示すためのことであるということがよくわかりますね。そんな中で、安息日の前日にイエス様は新しい墓に葬られました。そして、金、土、日と日が経ち、日曜日の朝早く、マグダラのマリアはまだ暗いうちに墓に行きました。なぜマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に行ったのでしょうか。もちろん、イエス様に一時も早くお会いしたい。自分自身、イエス様のために何もすることができなかった。せめてイエス様の亡骸に対して自分のできる最大の葬りのひとときを持ちたい。これがマグダラのマリアの偽らざる心の思いでありました。だから、安息日が終わるのを一時も早くと願いながら、そしてまた、暗闇の中を歩むことはできませんので、早く夜が明けて、そして自分でも出ていくことのできる暗さの中で、イエス様のところへと向かっていこうと彼女は思ったわけですね。だから、まだ暗いうち、朝早く墓に行った。ここにマグダラのマリアのイエス様に対する愛の現れがあるんですね。彼女のどんな気持ちがそこに表現されていますか。イエス様に対する感謝であり、イエス様に対する愛であります。適用。あなたはイエス様への愛を具体的にどのような形、行動、決断を持って表していますか？愛を表す機会を逃がしていませんか？私たちはこうして聖書を読んでいるわけでありますけれども、そこに登場してくる人物は決して自分と無関係なのではないのです。私たちの模範の姿、見習うべき弟子としての姿、あるいは反面教師、いろんな意味で学びをそこから受けることができるのですが、このマグダラのマリアの朝早くの行為、行動、これは私たちに本当に愛とは口先だけではない、身をもって行動をもって表すものだということを明らかに示していますね。マグダラのマリアはイエス様に愛されました。苦しい悪霊に疲れた自分自身がそこから解放されたという大きな恵みを経験いたしました。そのことを感謝すればするほどに、今や十字架で死に、また墓に葬られたイエス様のことが親しく思われて、彼女は自分のできることをしたい。イエス様の最後のあの血で汚れた体をきれいに洗って、匂い油を持って葬りたい。このような切なる願いが、マリアの心の内に起こってきたのですね。彼女がゆっくりと眠れたか、多分、ゆっくりと眠ることはできなかったでしょうね。本当にイエス様のところに行きたい。イエス様はどうされておられるだろうか。もちろん、死んでしまった というこの悲しさの中で彼女は傷んでいるわけでありますが、だからこそイエス様に愛を表したい、十二分にできなかった自分自身のこの愛を具体的に表したい、彼女はそこで朝早く降りていったわけですね。あなたはどうでしょうか。あなたは本当にその行いをもって主に感謝を捧げているでしょうか。あなたはいつも自分のことだけしか考えていないような行動をとっていませんか。主が必要としているときに惜しみなく主のためにあなたは捧げているでしょうか。あなたはイエス様の手となり足となって人々に対する愛の技を行っているでしょうか。主の街道が建てられるときに喜んでその街道のために自分の持てるものを捧げているでしょうか。傷んだ教会の兄弟姉妹のためにあなたはその時間を割いて友となって心の痛みを十二分に聞いてあげているでしょうか。愛は行動です。決断であります。具体的な形となって現れてくるものですね。イエス様はあなたに愛を表す機会を様々に与えているのです。目を覚まして、イエス様が備えてくださった愛を表すべきその時に、決してそれを見逃すことなく、大胆に、そして喜んで惜しみなく愛を表現していくものであってほしいと心から願うものであります。2番目の質問。私たちにはわかりませんと2節には書かれていることから、一体何がわかりますかという質問ですが、それはですね、この20章の1節のところでは、マグダラのマリアは墓に来た、そして見た、と、あたかもマグダラのマリアが一人で墓に行ったかのように書かれていますね。しかし、2節から見ると、あ、彼女は一人ではなかったのだ。私たちにはわかりませんと書いてあるように、複数の人で彼女たちはイエス様の葬られた墓へ行ったのだということがわかるわけですね。またのマタイやルカのところでは、数名の女性たちがイエス様の墓に行ったことが具体的に記されています。でもどうしてヨハネは他の女性たちの名前を記さなかったのでしょうか。あたかもマグダラのマリア一人が行ったかのように記したのでしょうか。それはマグダラのマリアが本当に誰よりも深くイエス様から愛されたものというこの認識の中で墓に向かっていったその姿があまりにもヨハネにとって印象深く、このマグダラのマリアに焦点を合わさないではいられない、そういう気持ちになったのでしょうね。敵よ、主はそれぞれの器をご自身の御心のままに用います。あなたは自分の名前が記されていないことでがっかりしますか？スポットライトが当たっている人を羨ましく思いますか？逆に自分が用いられていることで高慢な思いになっていませんか？どんな心を持って主に仕えることが必要でしょうか？立て続けの質問でありますけれども、要するに私たちは他の人の言葉の中に私たちの名は称賛の対象として挙げられることはほとんどないかもしれませんね。どんなにイエス様に忠実に仕えていたとしても、私たちは隠れた存在、人々の前にその名が呼ばれることは全くないと言って良いでありましょう。日本にもたくさんの牧師がいます。でもいわゆる有名な牧師というのは一握りの人たちであります。多くの人たちは小さな教会の牧師として、そこに集うところのわずかな人々のために心を砕き、祈り、労し、仕えているわけですね。そしてそこにいる人たちに対して御言葉の糧を何とかして豊かに与えたいと、わずかな人数であったとしても心を込めて懸命に御言葉を学び、御言葉を語っていくのですね。でもスポットライトは当たらないのであります。でも私たちは人の目には触れられないけれども、私たちをしっかりと見ていてくださるお方がいるということをいつも思いますね。だから4つの福音書、このヨハネの福音書ではマグダラのマリアがスポットライトを当てられますけれども、他のところではきちんと神様は、私はあなた方のこともちゃんと見ているよと、このように優しく語りかけるように彼女たちの名前が記されているわけであります。ルカの福音書の24章の10節。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。まあここには具体的な名前を出ているのはヨハンナのヤコブの母マリア でありましたけれども、でもその他にも姉妹たちがいたと書かれていますね。本当に私たちは神様に名前を知られている、これで十分だという感覚が本当に分かってくると、主に仕えることは喜びなんですね。で、注意しなきゃならないのは、スポットライトを当たっている人々は、決して高慢な思いになってはならないということであります。なぜマグダラのマリアにスポットライトが当たったか、彼女は決して自分を誇るような存在ではなかったからですね。彼女はいつも自分自身が本当にどうしようもできないような状況から救われたものであるという、この憐れみと愛と恵みによって今の自分がいるんだという、ここにいつも立っているから、高ぶることなく、彼女はただただイエス様の愛に自分自身の全存在を挙げて応えていこうとする、この従順さ、そして積極さ、これが彼女の特徴であったのではないでしょうか。私たちはどんな心を持って主に仕えることが必要でしょうか。ただ主を目当てに仕えていくのです。マグダラのマリアがイエス様から受けた愛をしっかりと受け止めた、それゆえに彼女は高ぶることなく、ただひたすらにイエス様のところへと向かっていく、この心であり、この行動力であります。私たちもそのような心と行動力を持って主に仕えていきたいと思います。3番目、マリアは石が取り除けられているのを見て、なぜ誰かが墓から石を取っていったのだと思ったのでしょうか。彼女は墓の中を見たのでしょうか。本当に中を見なかったような感じですね。まあ大きな石が転がしてあったので、彼女としてはそれをどうしたら取り除けることができるだろうか、などというような心配もしていたと他の福音書には書かれていますね。ところが、その石が脇に寄せられていた。彼女は、ただそれだけを見て、ああ、イエス様は盗まれてしまったのだと、このように結論をつけたかのように思いますね。まあ、墓の中を見たならば、あるいは、見つかりにそこで出会ったかもしれません。ですから、彼女は、また他の女性たちも、石が取り除けられていたということだけで、心をあたかも、この取り乱して、もうイエス様はそこにいないのだと、推測したのかもしれませんね。まあもちろん、ヨハネはそのようなことを何も書いていませんけれども、私たちはしっかりと見るよりも、その場の状況の中で、勝手に自分で判断してしまうことがあるという、そんなことの一つの姿ではないでしょうか。なぜ主が復活したのだと、マリアは思わなかったのでしょうか。それは、他の弟子たちもそうですが、彼女の心の中にも、イエス様が蘇ると、何度も言ったその言葉が消えているんですね。いかに人は最も大切な言葉を聞きながら忘れてしまうか。自分の関心事でないものは、自分自身の理解できない言葉は聞いていてもなんだかわからない。だから消えていってしまうんですね。私たちは日曜ごとにメッセージを聞きます。でも、本当に自分自身の心から求めを持って、関心を持って聞かなければ、どんなに素晴らしい神様の言葉が語られていたとしても、私たちの心には全く残りません。全く私たちの心に影響を与えませんね。だから、ことが起こると慌てふためいて、祈ることも忘れ、主のもとへと出ていくことも忘れ、ただただ自分で慌てふためいてしまうようなことが起こりやすいのであります。もし、このマグダラのマリアが、弟子たちを通して教えられた、主が復活するのだ、イエス様は三日目によみがえるのだと語っていたという、このことをこの時しっかりと思い起こすならば、彼女は慌てふためいて石が取り除けられているのを見て、慌てふためくことはなかったでしょう。私たちがしっかりと御言葉を心に刻まないと、その言葉は時にかなってふさわしく心の内に蘇ってくる言葉として生きて働かないんですね。ぜひ、御言葉に対して深い関心と、そして求めを持って聞いていきたいと思いますね。そして、神様が私たちの具体的に起こされる出来事の中で、命の言葉として、その時に一番大切な言葉として私たちが思い起こすことのできるような、そういった言葉を心に一つ一つ刻んでいきたいと思います。敵よ、あなたも予期しなかったことに遭遇するとマリアのような対応をしていませんか？ 落ち着いて状況をしっかりと見つめ、客観的に判断するには何が必要でしょうか。まあこれはパニック状態になってしまったという、こういう理解のもとでの質問ですけれども、私たちもにそうなりやすいということであります。ですから、座してまず祈るということであります。これは一体どういうことだろうか、主よと主に叫ぶことであります。私たちは、そして心を静めて、客観的にどういうことが起こっているんだろうか、そのことを主により頼みつつ見るということなんですね。これには主が共にいてくださり、あらゆる事柄を最善に導いてくださる、この確信の中に私たちが生きていくことが必要であります。何が起こっても全ては益となるのだ。この確信の中でどんなことも見つめていくならば、必ずそこに神様の恵みが、光が、平安が分かってくるんですね。あなたは神様の干渉を出来事の中にいつも認める心を持って歩んでいますか。あ、ここも神様が働いてくださった。あ、このような出来事は神様が生きて働いていなければ決して起こることはない。そんな思いを生活の中に認めていくことができる人生は、なんと素晴らしいことでありましょうか。神様は墓の前にあった石を取り除きました。それは驚かせるためではない、イエス様が復活したというこの事実を公に知らせるためでした。驚く必要はなかったのです。むしろ感謝を持って、主よ、あなたは蘇ったのですね。御言葉通りあなたは蘇ってくださったのですね。とそこでひざまずいて主を見上げるならば、そこに主を見出すことができたに違いありません。私たちは本当に起こされた出来事の中に主が生きて働いておられることを見、そして主を褒めたたえていく歩みをしていきたいと思います。今日もまた、あなたの歩みの中にイエス様は語りかけ、イエス様は出来事を起こし、私はあなたの主だよ、私はあなたと共にいるよ、ということを明らかにしてくださいます。その主を今日もしっかりと受け取っていこうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。